今日のこの福音ですが、解説する人も非常に困っているようで、ここからここはマタイが適当に入れたんではないかとかありますが、私たちにあまり関係ありませんね。でもそういう人に従ってですね、すっきりした聖書にしてみるとどうなるかというと、こうなるんです。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが、行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れのときまず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方は集めて年蔵に入れなさいと刈り取る者に言いつけよう、という。非常に短くすっきりなりました。間のいろんなことがもう皆さんすでにどっか行ってしまってるから、それはどうでもいいことですが、私もこれ読んでてですね、あ、それなら何か少し話せるかもしれないと思って今日は来たわけですが、この要するに結論見えたことを言えばですね、やっぱ最後のことですよね。毒麦も集めよう。しかし毒麦っていうのは見たことないんですが、やっぱり皆さんどうなんでしょうか。麦を作ったいたのは、子どもの頃家で作ってたようにも思うんですが、それで収穫して何か粉にして団子にして食べたりしてた記憶しかないわけですが、毒麦っていうのがやっぱりあるでしょうね。で、見分けがつきにくいんだと、そして、青いうちだと、よくわからない。しっかり実らせてからだとちゃんと実がわかるんだそうです。そういう意味で、そうだとすればですね、やっぱり考えたくなりますね。で、これはもう毒麦だと、早打ち成敗した方がいいという結論を出すまでに、オウム真理教の人たちは何十年かかったんでしょうね。分かりませんが、そうと決まったらもう早いところがいいっていうので、はい7人、はい6人と、日本は欧米の批判を受けながらやってしまったんですね。で、教会としても明確に反対とかいうことを言いませんが、しかし私たちが神の裁きの代行をしてはいけないという姿勢ははっきりしています。むしろ教皇、パパ様たちもむしろ反対表明ですね。そういう意味で私たちがこういただいたこの命、いいものだったわけですよね。神様から分けてもらってるわけですから、そういう意味ではいいもののはずですが、もともといいものですが、しかしいつの間にか妙な病気になったり、望まぬことを自分でも望まないのになんとなくこう仕返ししてみたくなったり、やっつけてみたくなったりという、こう人間の持ってる一つのこう神様がいまいち完成しなかった人間なもんですから、要するに不完全なものとして世に送られたので、そういうこうほころびが出てくるわけなんですね。それも神様はちゃんと設計図の中で織り込み、すみなんではないかと思いますが、そういう私たちも望まない、神様も望まない、なのにそういう、悪いことが起こってくる。本当に神秘ですね。誰も裁くわけでもない。あんなふうにこうオウム真理教に非常にこう知的にも教育を受けた人たちだったようですね。そうでなくても私たちの周りにはそういう、こう新聞を賑わして世の中の噂になったりするようなこう悪どいことをしたり、そういうことはもういちいち数えるまでもなく毎日のように、またっ と思うこともよくありますね。でそういう人たちがたとえいたとしてもです、イエス様時代からそういうことあったわけでしょうから、そういうことがたとえあったとしても神様の国なんていうのは夢物語じゃないかと言いたくなったとしてもです、それでも私たちがこの裁きという神様にしか許されていないことを肩代わりしたりしてはいけない。いやいや最後の審判というのはあるんですと、あの森司教さんの話覚えてますか、非常にこう教会がお互いに厳しく、いろんなことを要求する教会のになったのはあのトリエント公会議からだと、まあ、トリエントって言ったらいつのことか皆さん分からない、僕も正確に覚えてませんが、あの今の公会議が始まったのは50年前ですね。それから400年ぐらい昔の話なんです。でその間公会議というのはなかったわけですが、 その公会議はプロテスタントにあれは違うとはっきりする必要があったということですよね。ですから私たちもあれはダメだというだけではなくて、私たち自身をもしっかり律して信者らしくしないといけないというのが非常にこう強くなって、そして同時に司祭の持つ権威とか立場とかそういうものも非常にこう強化されたという、まあ今のトランプ大統領の保護主義じゃありませんが、教会はそういう、こう守るということをやってきました。ですから私の時はもうさすがなかったんですが、あの近いところで三島信さんたちの、彼は僕より5年上でしたかね、五教論というのがありました。教えを守る学問ですね、まあ、そういう非常にこう守りの姿勢を強くしたこともあって、まあ、そういう中で最後の審判、これはイエス様が言ってらっしゃることだから、あの別に教会法に決まったことで始まったわけじゃないんですが、ただ解釈の問題がいろいろあるようで、森司教さんはですね、いや確かにありますよと、神様がちゃんと待ってます、そしてはいあなたは右だ、はいあなたは左だと、そうなさるでしょうか。神様はですね、天国にあるいは亡くなってきた人たちに向かってお辞儀しながら迎えているんだそうです。そしてそこでは不幸な結婚生活だった人には、すみません、あなたにどうしようもない旦那を与えたのは私ですと謝ってらっしゃるんだそうです。はあと思いました。そういう理解を、解釈すらも思いつきませんでしたね。で神様はあなたの人生みんなビデオで私は見てますよと、ああこれこれこれこれですと、そんなふうな裁きをなさるんだろうかと、そういうことはみんな忘れて、その人の良かったところ、足りなかったこと、それはああすいませんね、神様の手の中でみんな怒ったわけですからね、神様の知らないもの何もないわけですから、なるほどなと、神様が許されたものなんですとしか私たちは理解できません。みんな神様の手の中にあるというのはそういうことでしょう。ですからそういう意味では私たちはその神様の計り知れない広さと深さをこそもっともっと味わって、毎日の生活の中でそれを確かめていく、ああやっぱり自分は罪人だということを確かめるんではなくて、むしろ神様のそういう大きな招き続けるお父さんとしての心、それを私たちが味わい続けていくうちに私たちの心は変えられていく。そうだよな、そんなふうな思いをしてもらって困るのは神様だよな、努力とかそういうことによって身につく徳もあるでしょう、自分変えられていくということもあるでしょうけれども、私たちの命はいただいたものです。いただいたものですから自分の作品じゃないんです。その作品を私はあれも足りないこれも足りない、日本人の一番厳しい道徳観、卑下するという自分を、人に言われたら腹立つけれども、いや私はダメなんです、それもあんまり言わない方がいいということでしょ。神様が の作品なんですから、これはパウロが言うんですよね。私たちは神の作品だとありますよ、エフェソ書に。神様が作ってくださったものといえばそれまでなんですが、神様の作品、英語でも同じ訳です。作品、手作り、それが私たちなんだという、この人間理解といえば大げさですが、そういう理解の仕方は本当に根本的な信仰の姿勢だと思われます。信者になって自分のダメさ加減をいっぱい言って自分に鞭打つ、そういう姿が信者ではない。神様、ああかわいそうにかわいそうにと思ってらっしゃるでしょう。もうあんたが鞭打たんでも分かってる、あんたの足りなさやダメさ加減は。それよりも私がそういうあなたを呼んだ、私がそういうあなたに期待していることがある、そのことをもっと本気で心に留めてくれるとわしは嬉しいと、きっと神様おっしゃらずです。でそういうこともイエス様は思いながらでしょう、きっと。神様の裁きを代行してはいかん、これはいい麦、これは悪い麦、焼き捨てろ、そういう乱暴なことをしてはいけない。みんな集めて蔵に入れるように慎重に慎重に見ていかないといけないよと。そうなるとですね、この私自身もなんとなくこう先が見えてくるようなというか、あ、こんな感じでいいのかなと、自分を前に向けて推し進めていける感じがしませんか。で、私たちは今日です、この御言葉を聞いたんですから、そしてここにたまたまというか、まあ、常連としてというか集まったんですから、この御言葉は神様から皆さんがどう生きればいいかを送られた言葉なんです。帰る時にはみんな忘れるかもしれませんが、まあ、少なくとも神様は私を鞭を持ってダメなところがあったらダメというための審判者としては待っておられない。少なくともいろんな労をねぎらいながら、あ、ご苦労さんでしたね、本当つらかったでしょう、ね、あれあんただけのせいじゃないよ言ったりしながら、まあ休みなさい、そんなふうな言葉をかけながら迎える方がおられる。これが私たちの天のお父さんなわけなんです。で、今日のこの聖書を最初読んだところから省いたのはですね、どうしてこんなことになったんでしょう。それは、敵の仕業だとイエス様言ったことになってる。それもちょっとあり考えにくいことやなと言って、ある聖書学者はそこのところだけ省いて読むとすっきりしますとあったので、さっきはそこ省いて読んでみたわけで、2回もなるほどなと。私たちはなんでこの人はこんなことをしてるんだろうと、オウム真理教というあの人たちはなんでそんなことにするんだろう、あの人はあんな小さな子供をあんなして無残に命を奪ったりするんだろう、自然な質問だと思いますけれども、それは私たちのに求められている質問ではない。むしろ私たちはそういう現実を見ても、いやいや神様の思いというのはなくなったりしない、神様の私たちに対するお父さんとしての愛の思いはいささかも消え失せない、私たちの失望はもう深みにはまって神様が私たちを失望し見放すことなんかないんだと、神の国は間違いなく実現してきている、その確信を私たちは持てるか、揺るがされてるんです。それが頭を抱えて、ああもうそういう、こう嘆き節に対するイエス様からの違うよ違うよと、誰が悪いとかそんなこと決めたって始まらない、そして私たちの仕事でもない、それを見極めるのは目の前にある苦しんでる人、苦しめてる人、この現実の前に立った時に私たちは名指しであんたダメとすることすらも手控えていい、するべき人がするでしょう。私たちはそういう現実を見たときに神様の夢が壊されていくという痛みは感じますけれども、それで神様のおっしゃったこと、イエス様が私たちに伝えたことは ただの絵に描いた餅だったと言ってはいけない。その誘惑がいつもあります。そんな理想論ばっかり言ってもということがすぐ出てきます。でも私たちから理想を失ったらですね、信仰は消えてしまいます。信仰は理想です。みんなが憧れている本当の理想はこの福音なんです。そこで目指している、それはイエス様の夢だからです。御父の夢だから消えることはありません。そういう意味でもう一度私たちはこの現実のこの暑さの中でイライラしたりすることも多くなるでしょう。そして嫌なことはますます嫌さが増していったりするかもしれません。そういう自分に気づいたときに、私たちはこのまあまあ毒麦があんたの中にあるかもしれんが、まあまあまあまあ、そんなふうに自分を眺めてくださる父なる神様がいらっしゃる。朝起きて、あ、一日神様ありがとうございます、今日もこうして元気で目を覚めさすことができました、あなたの夢を今日も私も共有していけますように、あなたの夢を私の夢にしてください、そんな祈りで始まり祈りで終わる、感謝で終わる、それこそが私たちの信者の証なんです。証をしない信者は信者じゃないとパパ様が演説されたそうですね、ロザリオのかお告げかなんかの前に、証をしない信者はキリスト者ではありませんと、あの人は何でもはっきり言うんですよね。ですから私たちはせめて私自身にもまず証しないといけません。言って聞かさないといけません。そしていや今日一日神様いろんなことあっても嫌で嫌なことがありましたが、ともあれありがとうございましたと言ってお休みできたら、私たちは証しをしていることになるでしょう。まあそういう日常生活の中で、日々の出会いの中で、そういう神様の思い夢をもう少し思い起こせる信者というか人になれたらいいなと、まあ、思います。この暑さに負けずに一緒に歩み続けましょう。